せーの、番外フューチャードリーム。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
番外始まった途端に雪が舞い始めました。
本当ですよ。
またあの縁日でよく見るあの抽選
あの空気の
抽選、何おみくじじゃなくてくじが舞っているようなね、
はい、
どこに当たりあるんだって感じですけど、
そうそうそう、当たりなんかないよこの雪の中。
下から風があるんだね。
舞ってるね。そうですね、下から上に来てるような、うん、
これは高速道路走ってる方はちょっと真っ見えないんじゃないかな。
そうですね、ドライバーのあなた今日も安全運転で。
てかこれポッドキャストですからね。これいつ聞いているかによってそのメッセージが届くか届かないかが
微妙ですね。
微妙ですよね、さあ今日はちょっと早めに終えなきゃいけないんですけれども、はい、2月ももうラストでね。
早いですね、まあ、2月は特にね、日数少ないのもあるんですけど ね、
そうだよね。だって来週しのちゃん放送もう3月だもんね、
はい、
3月入ったら俺もちょっとまたなんか指導しようかなと思ってるんだよね。
お、指導、お仕事の新たな、
うん、ちょっとなんだろう、やっぱ40過ぎると寂しがり屋になってきたからさ。
年齢なの、年齢のせいなの、うん、
あのこんなこと言うのもあれだけど、その旭川でねちょっと僕が偉そうなことを言ってしまうかもしれないけども、何かこうお役に立てるような勉強会を開催できたらな。
麻生塾、
そういう大それたものではないかもしれませんけども、まあ何でしょうね、その会の名前は分からないですけども、その自分が持っているものをこうお役に立つものがもしあれば、その皆さんにちょっとお届けしていけるようなね、ちょっと勉強会みたいなものを、毎回毎回テーマはその日発表みたいな。
すごいね、
その場限り。
唐突だ。
普通はあのこういう内容でこういう講座ですって言って受けるけども、うんうん、はい、もうそれはその場発表しますみたいな。
あ、じゃあその場に出向いて今日のテーマ聞いて、あ、今日は聞かなくてもいいかなとか、
でも
今日は聞こうかなとか、
全体的にはこういう話をするっていう、いわゆるやっぱり僕が例えばお役に立てるとしたら、ね、あの話し方のコツだとか、
はい、
あるいはそうですね、ラジオのこととか、まあ、コミュニケーションノウハウ全般ですよね、
はい、
あとはなんか書き物ちょっとしてみたいなっていう方にもちょっとはアドバイスできるかなっていうところ、うん、
結構いらっしゃると思いますよ。
そういう方もしね、いたらね、あのちょっと3月以降ね、少人数でも勉強会を開催していこうかなと、うん、まあ、1回100万ぐらいでね。
誰が集まるんじゃい。
そうそう、100万バーツ。
ウォンウォン、
100人民元。分かんないけど。
どんな通貨。
ちょっとね、あの骨子をまとめて、まあ、どっかでね、あのちょっとお知らせしてみたいなと思いますけども、うん、本当にね、なんかちょっとね、アンケートでも取りたいな、なんかどんなこと、例えば麻生健太郎からなんか知りたいことあるかなっていうのをちょっと聞いてみたいんだよね。
そうですね、
うん、何、僕が持っているものでなんか教えられる、教えてほしいものって、なんかみんながこっちとね、向こうのニーズがずれてたらいけないなと思うんですけど、まあ、まずは上がり症を克服した人がいればね、
そうですね、
旭川近郊にね、
はい、
教えられるかなとは思いますけれども、ちょっとその辺考えてまた発表できる日が来たらしたいなと思います、はい、うん、メッセージ、ね、いただいてますね。ラジオネームボンボヤージュさん。
ボンボヤージュさん、いつもありがとうございます。
先週の日曜日、私の住む平塚市で神奈川県内の主な商工会議所青年部のメンバーが集まり、それぞれの町のご当地グルメなどを発売する、販売する神奈川 YEG フェスタが開催されました。ちなみに YEG とは日本商工会議所青年部の略称なのだそうです。
へ、かっこいい。
なん、ヤング、なんだろうな、わかんないな。私が一際目を引いたのは、生き物係の、生き物係の緑の町、縁の町、厚木市の物販ブースです。 厚木名産のトン漬けを挟んだ厚木バーガーの隣になぜか北海道シチューが売られていました。なんで厚木、厚木と北海道とどんな関係があるのかと尋ねたところ、うん、厚木市と北海道の網走市とは友好都市の間柄で定期的にお付き合いがあるとのお話でした。
あら、初耳です。
へえ、網走と厚木が友好都市なの。へえ、なんで旭川じゃないんだろう。
ねえ、旭川どっかと結んでましたっけ。
どこでしょうね。結んだっていいじゃないですかね、厚木市とね。でもなんか理由がないとダメなんでしょうね。それを裏付けるかのように北海道市のブースには網走から運ばれてきた流氷の塊も展示され、直接触れることもできて楽しかったです。
あら、流氷ね、意外と私も見たことないんです、まだ。
そうなんですか。今まだ見れるよね。
いい時期じゃないですか ね。
調べたところ、旭川は東洋のパリと言われて氷祭りで有名な中国のハルビンと友好都市のお付き合いがあるようですが、民間レベルの総合交流を通じて親睦を深めたいものですね。そう、あ、そうですね、中国のハルビンという今年、あ、そっちも何だっけ、氷の祭典、大きな雪祭りあるから ね。うん、またお便りしますということで。へえ、厚木と北海道の網走が
つながってるんですね。
つながっているということで、
へ
え、ぜひね、旭川も仲間に入れてください。旭川どこだっけな、なんか前聞いた、あの、なんだっけ、あの北の恵み食べマルシェでね、
ああ
聞いたけど、九州の方とはね、
南薩摩
とはね、友好都市を結んでますよね。そして、ああ、写真ほら、
あ、
北海道流氷網走に写真を送って
く
る。この人はこういうの見ると驚くだろうね。
そうですよね。でね、
こっちはもう当たり前だけど、こういうの取っとけて流氷で飲むカクテルとかだったらね、売れそうですよね。
ねえ、
保存方法ちゃんとあれば。そして特にないですか、しのちゃんね。
いや、まあ、どんどん降ってきたなと思って、ね、雪がひどいですよ。殴り雪ですよ。
ラジオネームチャウチャウ父さん。
あ、チャウチャウ父さん、
もうすぐ2月も終わりますね。
はい、
北海道は今週また大雪のようで大変でしたね。今またそんな感じですよ。
ねえ、もう3月なるというのに、
女房が息子に大丈夫かと LINE で話したら、こっちはそうでもないとぶっきらぼうな返事。
あ
意外と旭川はあのニュースで報道されてるぐらいまではいかなかったですよね。
そうですね、
旭川はね、
幸い
ちょっと台風の目じゃないですけども、その間に入ったみたいで、いつものことですが心配して話しかけたのにと女房もがっかり、自分もそうだったかもしれませんが、男の子ってそっけないですねって。
私の弟もそんな感じですね。何かと親がまあ心配してね、お米送ろうとか食料送ろうとか言っても、いやねって言ってるべみたいな。
あ、
男の子ってそういうものなのかな。
あの、またね、社会人になると変わるんですよね。学生の時はそんな感じですけども、働くようになると親のありがたみがまた違う段階で分かるようになって、もっとなんか親孝行したいなっていう気持ちに高ぶってくる時があるんですよね。
そう、今年を重ねないと分からないものも多いですからね。
多いです、
あと親という立場になって初めて気づくものとかも、
そうですね、
たくさんあるんでしょうから。
そうですね、あのテレビでトンビって見てます？
ああ、
僕あのビデオで見てるんですよ。
はい、
あのトンビに出てくる息子さん最高だよな。お父さんに対する思い、またお父さんも息子に対する思い、まあ、しのちゃん見てないということなんで話できませんが、
あの主題歌聞くだけでしんみりきます。
福山さんね、
はい、
一度も見たことないですか？
いや、
ビデオとか
チラッチラッと、チラッとは見たことあります。
あれ、先週高校生になった話だったかな。東京に出ていくっていう時にね、新幹線に間に合わないから息子が出てくるんですけど、お父さんトイレに入ったままなんですよ。今クソしてるかとか言って一生懸命息子がなんか話そうとするけど、なんかお尻が引っ込むとかなんか言ってこうなんか悲しんでるんですけどね、こう面と向かって何も言えないみたいな。また息子さんも徐々にですね、いろいろと変わってきますよ。はい、
ね、その成長を、
ね、楽しみにしていてください。ね、あ、 これ続きあってね、そんな息子だけど今週私の誕生日に電話かけてくれたって、あ、いい息子さんじゃないですか、ね、50歳おめでとうと言ってくれました、うん、祝うような年ではないですが嬉しかったですって、うん、北海道春の気配は感じられないでしょうか。麻生さん、しのちゃん、車の運転健康で十分気をつけて頑張ってください。
ありがとうございます。
まだまだですね、春はね。
ね、うん、本当です。3月は暦の上では春ですが、うん、まだまだです。
でもこの大地の下でエネルギーが眠ってますからね、はい、うん、ニョキニョキともうそろそろ出てくると思います。
はい。
そしておじゃるるんさんからいただいてます。今朝の朝横浜は綺麗に晴れ渡り、空気がピンと張っています。そして乾燥がひどい。
あ、乾燥ね。
横浜とか関東は乾燥するんです冬ね。
そうなんですか。
北海道は、まあ、雪降るからなのかな。意外に
北海道は
そこまで感じないんですけどね、僕ね。
ストーブで乾燥しますね、
部屋の中がね、
はい、
うん、外ではそんな感じないんですけどね、うん、仕方はないという肌はカサカサ、いくら保湿クリームを塗っても追いつきません。旭川は雪があるから乾燥の心配ありませんか。秋田出身のシナちゃん、肌の美しさは余裕で保ててますか。心配のメッセージいただいてきてますよ。
心配してくれてるけど、年々ね、やっぱりあの若さに勝てないっていうのはしみじみと分かってきますね。
保湿クリームとかやっぱり上手に塗ってるんですか。
昔は本当の寒い時、冬場だけ保湿クリーム塗ってたんですけど、今はもう季節関係なく塗っちゃってますからね。
なんか唇がもう荒れちゃうんだよね、リップクリーム今日塗り忘れちゃって。
唇ももう乾燥しやすい一つですから ね、うん、大事なんですよね。
凡人さんから裏あって
あら、どうした、
キャリーパミュパムのキャリーパミュパムね、キャリーの呼びづらい時、女性の胸を揉む感じを想像するとうまく言えるそうですよ。ある局アナウンサーが言ってました。キャリーパミュパムごめんなさい、ちょっとだけ想像してみました。確かにそうだね。男性の胸を揉む感じで想像してどうですか。キャリーパミュパム、ある局アナウンサーがテレビで言ったんですかね、これね。誰だ、
テレビかラジオか、
まあ、ラジオ向きのネタではありますけどね。まさにこう番外当てで、うん、しのちゃんがいなかったらたくさん言うんですけど、僕も
何、もっと書いてるんですか。
いやいや、
ああ、
好きですよこういうメッセージ。
キャリーパミパミね、
まあ、これはちょっと女性の方はあのちょっとね、あの気持ち悪く思ったかもしれませんけども、
ああ流す程度でお聞きくださいね、すみませんね。
でもボンジさん個人的に大好きです。ありがとうございます。グッドなネタです。
またお待ちしてます。
またお待ちしてます。そしてエルガさん、先週の表でラジオを聞いていて地名や人名の読み間違いをしたらすかさずメールで指摘するの癖という話をさせていただきましたが、
はい、
その真意について今回お話ししたいと思います。
はい、お願いします。
以前本州の某コミュニティ FM を聞いていた時のこと、
うん、
地震の速報でその時のパーソナリティが震源地や北海道の裏側を一つ伝えました。
あ、
そうです、裏側ではなく裏川と読むのに読み間違えたのです。早速地名の読み間違いを指摘するメールを送ったにもかかわらず、そのパーソナリティの方は訂正しませんでした。私がどさんこだからというわけではありませんし、その番組のスタッフが無視したかもしれませんが、間違いを認めないその姿勢に腹が立ち、それ以来そのパーソナリティの番組は聞いていません。ラジオはテレビとは違い音声だけの世界なので活字は流せません、うん、人間誰しも間違えることはあります。ですがラジオという音声だけで正しい情報を流すメディアだからこそ、万が一間違えた情報を流してしまったら訂正してでも正しい情報を伝えてほしいし、それがプロの仕事や誇りだと思うからなんです、
うん、
なるほどね、
はい、
まあ、あの確かにその通りですね、うん、それを踏まえた上で あえてエルガさんにお話しすると、そのパーソナリティの方はメールを見てなかったのかもしれません。無視したのじゃないんじゃないかな。メール 見れなく、あの多分あの県域放送局と違ってコミュニティ FM の場合さまざまな弊害や障害っていうのは日常茶飯事なんで、まあ、 おそらくね、メールの見忘れとかそういうところだと思いますね。あと北海道の地名っていうのは本当わからないの多いですよ。
そうなんですよね。
ワッツなんて読めないですしね、
はい、読めない
ね。トマムなんて読めないしね、いろいろと。シムカップとも読めないしね、はい、いろいろと読めない字多いですよね、分かんない。だからここの方、ね、あのスタジオにはないですけども、県域放送局の例えば ある放送局のスタジオの中なんか、まあ、どこもなのかな、僕が見たところでは北海道の地名にフリーガナっていうのが壁に全部貼ってありますよ。壁に地名の振り仮名が貼ってあったり、緊急速報、地震速報の時はこういうセリフというか、アナウンスを言うっていうの言葉もみんな貼ってあるし、だからやっぱり上手にすぐ話してるなって思うかもしれませんけども、それ準備ができてるんです、スタジオ内に。全て緊急放送の時はこのを繰り返し3回言うとか全部壁に貼ってあるんですよね。あと地名とかも貼ってある。だからあまり読み間違える心配がないというか、そういうフォロー体制ができてるんですけど、多分コミュニティの場合はそこまでできてないところ
難しいかもしれないですね。
だその方もね、僕も裏がって読んじゃいますね、北海道じゃなかったらね。
なりますもん、
裏がってすぐ読んじゃいもんね。
今でこそすぐスッと読めますけど、
でメールに気づいたら訂正しますけども、多分その人メール見てなかったんだろうと思うんですけどね。まああれですよ、ファックスメールぐらい送んないとちょっとね、その人見れてなかったのかもしれない。まあ、あらゆるあの状況が想像できますが、でもエルガさんのおっしゃる通りです、
はい、
間違えた情報流してまで訂正ね、しなきゃいけないですよね、
はい、
だからこそもしこれ無視したら良くないですよね、はい、ありがとうございます、気をつけます、そしてあ、日原権三さん、
おっとっと、ありがとうございます。
麻生さんが篠田さんに質問していた落選した選手ですが、表でね、
はい、
あの WBC に落ちた選手は全部で5名です、中日から3名、巨人から1名、楽天から1名だそうです。中でも中日は投手が2名、外野1名、巨人はホームランか三振の村田、楽天は外野1名となっています。そして中田のすり足の話ですが、すり足の方が外角へ逃げる球にも空振りせずファールで粘ったり対応ができるからです。
へ
え、そうなんだ。足を上げないですり足にしたのは、外角球にも対応できるようにということ。さすが日原権三さん、ありがとうございます。
素早いご判断ありがとうございます、
ファールで、ね、粘ったりできる
ね。これで中田くんはもっともっと活躍しますね。
そうです ね粘れればまた次のね、自分の得意な球が来た時打てるチャンスありますからね。
そうですね、そうだそうだ
そうだそうだ
そうだ、少しでもね、やっぱり長く座席にいてほしいですもんね。
打席長くいてほしい、まあ、長くいなくてもいいですよね。打ってほしい
打ってほしいんだけど、
打ってほしいですけどね。
あのなんだろう、1球2球ですぐね、あの内野ゴロでアウトになってしまうよりは、少しでも粘ってほしいかな、で相手のピッチャーのねタイミングを、なんて言うんだろう、リズムを崩してもらえればいいかな。
そうですね、はい、ということで
ちょっと時間が来ちゃったんでごめんなさい。僕ね行かなきゃいけないんです、
はい、
すいません。
あ、晴れたよ、
ね、
ちょうど。
あ、よかった、はい、ということで番外フューチャー配信47号でした。
はい、
今週もねたくさんメッセージありがとうございました、また来週もよろしくお願いします。
また来週。